フィリポ・カイザリアという地名が今日の福音書に出ておりました。フィリポ・カイザリアという町はイスラエルの北の方にある町です。地方です。ガリラヤ湖というのがイスラエルの北の方にありまして、イエス様の生まれ育ったナザレもその周辺なんですが、それよりももっと北の方にあるところ、まあイスラエルといっても異邦人たちがたくさん住んでいたところだったようです。このガリラヤ湖に山の方から流れてくる源流がありましてですね、その川のヨルダン川の源流がちょうどこのフィリポ・カイサリアという地方を通っておりまして、エルサレムからかなり遠く離れた町へまでイエス様とお弟子さんたちの一行は福音宣教の旅をしていたということになります。もう20年以上前になりますけれども、私も何度かイスラエルに行くことがありましたが、そのもう20年以上前のおぼろげな記憶をたどるとですね、このフィリポ・カイサリアという町は、結構なだらかな高原だったなと、そんなふうに覚えております。そしてあんまり人を見かけずに、どっちかというとこうひっそりとした町だったな、そんな覚えがございます。そこに今イエスと弟子たちが佇んでいるわけであります。そして問答がありました。イエス様は弟子たちに二つのことを尋ねました。一つは、人々は私のことを誰だと言っているか、こう言うと。そしてもう一つは、弟子たちに向かって、あなた方は私を誰だというか、この二つの問いがあります。これを今日はご一緒に考えていってみたいと思いますが、人は私のことを何と言っているか、まあ、これは私たちも時々気にすることであります。人の噂をイエス様も気にしてたんでしょうか。もうすぐ9月も終わりに近づいておりますけど、1年の3分の2がだいたい過ぎてまいりましたが、ずっとマルコ福音書をこうして礼拝にの日曜日の礼拝の中で読んでまいりました。日曜日ごとにイエス様のこの宣教活動のいくつかをこうかいつまみながら日曜ごとに学んできたのであります。何がありましたか。人を癒したり、たくさんの神様の国の例え話をしたり、ほんのわずかのパンと魚で5000人の人のお腹を満たしたり、湖の上を歩いたり、その一つ一つはそれを目撃した人にとってまさに感動と驚きの連続だったのであります。残念ながらこうして礼拝の説教で私の口を通してその一つ一つの出来事をただ聞いているだけの私たちには、その場にいた人たちが体験したような感動とか興奮というのはありません。私たちはむしろ、まあ、冷めている、そう言ってもいいかもしれません。いや、そうでしょう。ましてやこうしたお話をですね、毎年のように聖書から読んで聞いて、あ、その話も知ってるわ、そう、知識として知っている、 イエス様の奇跡、技、お話、知識として私たちはそれを得ているのであります。空気が少しずつ涼しくなってきまして、どうでしょうかね、もうそろそろあちこちには金木犀が咲き始めている頃でしょうか。まだ私は金木犀の香りをしてないなと思うんですけど、おそらく、町中にそのうち心地よい香りを、放ち始めることでありましょう。イエス様のお話にまつわるエッセイをある方が書いておりまして、そのエッセイの中にあった一つのこの金木犀にまつわるお話をご紹介したいと思います。ある方が金木犀の香りを、ああいい香りだなって楽しんでおりましたら、その人はこの本を書いた男性ですが、後ろの方からですね、ご婦人たちがやってきて、金木犀の木を指して、指さして、この木何の木かしらとこう言っていたんだそうです。そうするとそのお友達らしき女性が、これは金木犀よと言って教えたんだそうです。その後ろにいるご婦人たち二人のやり取りを聞いていて、この人はそのうちの一人の女性が金木犀を知らなかったことに、少々びっくりしたんだそうです。するとその金木犀を知らなかったご婦人の次の一言が聞こえてきた。まあなんていい香りだこと、金木犀の花の香りに感動して感激の声を上げたんだそうです。その後エッセイはこんなふうに続きます。ちょっと引用をしたいと思います。この方は金木犀がこぼれるばかりに花をつけ、周りに甘い香りを放っているといるのに、周りに甘い香りを放っているのにうっとりしているのです。もう一人の方は正確に花や木の名前を知っていますが、別に感動の様子はありません。満天の星座の名前をよく知っていることは大したことですが、たとえ名前は知らずとも、きらめく星の神秘、流れて消えゆく星影に感動する心を大事にしたいと思います。感動は知識に勝ります。このように書いてらっしゃいました。知っていることよりも感動できる心の方が私たちを人間的に豊かにしてくれる。本当にそうだと思います。人々はイエス様の言葉と技に感動したんです。驚いたんです。ところがすぐその後でイエス様が意外な一言を彼らに残していったのを覚えているでしょうか。イエス様はこう言いました。このことを誰にも話してはいけない。そう言い残してはその場を立ち去っていくのであります。言ってはいけないと言われたらどうですか皆さん。ますます言いたくなってしまうのが私たちではないでしょうか。案の定イエスの噂は 立ちどころに広まっていくんであります。広まって広まって、もはや無視できないぐらいに人々が騒ぎ出していくんであります。だからこそ、その結果イエスは命を狙われることにもなったんですね。イエスが誰にも話すなと言ったのには訳がありました。自分について誤解を与える、そうイエス様は思ったんでありましょう。たくさんの奇跡を、その技を行ったことで、人々は私のことを見誤る。あの人は信じられない奇跡を起こすすごい人だと見られることを、イエス様は嫌ったのでありました。それが口止めをした理由ではないかと考えられます。けれども実際にはやはり噂は立ちどころに広がっていきました。そこでイエスは言いました。尋ねました。人々は私のことを何者と言っているか。まあそういう意味ではイエス様も自分の噂を気にしていたと言えるかもしれません。二つ目の問い。それではあなた方は私を何者というか。弟子たちに期待を込めつつ、イエス様はこの質問をしたのでありましょう。真っ先にペトロが答えます。あなたはメシアです。最初、イエス様はその答えに満足をしたようです。そこで弟子たちに心を許して、これから自分に起ころうとしていることを打ち明けていくんです。それが31節ですね。それからイエスは、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、立法学者たちから排斥されて殺され、3日の後に復活することになっていると弟子たちに教え始められた。しかもそのことをはっきりとお話になった。このように書いてあります。ところがこの一言にペトロが反応をいたしました。イエス様、そんなことにはなりません。いさめたんであります。そんなこと言っちゃいけませんよ先生、こう言ったわけですよね。そしたらすかさずイエスがペトロを叱りつけた。どんな言葉を使ったか。サタンよ下がれ。ペトロはですね、イエス様のことをあなたはメシアだって言ったんです。そこまではよかった。それで、イエス様も心の内を打ち明ける気持ちになったわけであります。けれども肝心要のですね、ではメシアとは誰か、ここが違ってたんですね。言葉としては正解だったけど、その内容が、理解が違ってたということになります。しかも大いに違ってました。弟子たちにとって救い主メシアというのは死んではいけなかったんです。ましてや十字架にかけられるなんという結末を持つシナリオであってはいけなかったんです。庶民を日々の生活苦から解放するために、救い主にはメシアにはもっともっと働いてもらわなければならなかったんであります。サタン引き下がれ。なぜイエス様がこんなことを言ったのかというとですね、ペテロの思い描くシナリオが全くの見当違いだったからでありました。 イエス様は言いました。あなたは神のことを思わずに人間のことを思っている。人間のことを思うペテロの心はサタンに支配されてしまっているというわけであります。サタンの名前を出すほどですから、これ相当に厳しい言葉と言っていいでしょう。このイエスの怒りの背後には、弟子たちが自分のことを正しく受け止めてくれていない、神様のことが分かっていない、そういう失望感もあったのではないでしょうか。それではあなた方は私を何者というか。今日私たちがこの問いを自分自身に向けたとき、私たちにイエスに対する信仰告白が問われているのであります。あなたにとってイエスとは誰なのかという問いが今日私たちに向けられているのです。私はふと思います。私どもの信仰告白というのも、ペテロのこのあなたはメシアですというのとあんまり変わらないんじゃないかな、そんな気がいたします。これで本当にいいんだろうか、ちゃんとイエスを理解していないんじゃないだろうか、そんな気持ちに私もさせられるのです。こうして日曜日に集まるごとに礼拝の中で私たちは信仰の告白というのをいたします。使徒信条とかニケア信条という古くから用いられている信条集を使って、私たちの信仰の告白をしているわけであります。今日もいたしますが、おそらく多くの皆さんは、というかほぼ全てはこれをそのまま声に出して読んでいる、唱えている。特にその意味ですとか中身内容を吟味しながら読むということはまあしてないでしょう、まあ、そういうふうに言い切っていいと思います。それでいいんです、それでいいんです。私もそうしてます。言うなればこの長い長い歴史と伝統に裏付けられた言葉を用いて、まあ幾分この過去の歴史観ですとか神学というのが残ってはいるんですけれども、それでもその言葉をほぼ受け入れて、私たちは古の人たちと共に自分の信仰の言葉として使っているんであります。使徒信条、そしてニケア信条、この二つの信仰告白にはですね、イエス様の死と十字架がはっきりとそこに現れています。それを私たちはしっかりと告白をしているんであります。ここがポイントですよね。じゃあなぜイエスの死と十字架を告白することがそんなに大事なのか、まあ、これについてはたくさんの神学的な考え方見解があるんですけれども、このイエスとペトロの今日のやり取りがあるから、イエスの死と十字架を私たちも告白する、それが大事なんだ、このように私は申し上げたいと思います。救い主イエス、メシアであるイエスは誰なのか。ペトロはダビデを考えました。ソロモンの再来をイメージしたんであります。ですからメシアが処刑されるなんてありえないんですね。 これは人間のことを思っていたんです。だからイエスはペテロに向かって、サタン引き下がれ、こう怒鳴りつけたのでした。イエス様は自分が死ぬことこそ神のことなのだ、こう言ったんであります。イエス様の十字架の死は神のことなんです。ですからそれをはっきりと告白をすることが正しい信仰告白なのであります。自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。今イエス様が弟子たちに向かって語ったこの一言を、その時の緊張感を保ったままで聞くならば、自分の十字架を背負うとは、これ自分の死を背負うということになってきます。私たちが今日このイエス様の言葉を聞くとき、私たちは十二弟子ではないのですから、自分の十字架は死を意味しているわけではありません。けれどもどんなに控えめに見ましても、十字架は自分にとっての重荷であります。重荷のことです。重荷というのは、負担というのは、私たちを生きにくくするすべて、こういうふうに言っていいでしょう。生活に、生きるのに立ちはだかる障害物、私たちはそれらを耐えながら、避けながら、くぐり抜けながら生きております。自分にとっての重荷、人々と共に担う社会の中の重荷というのもあります。それらすべてが私の十字架であります。イエスは言いました。自分の十字架を担いなさい。そう言われなくても担って生きるしかない私たちなのですが、そのように重荷を背負い込んで抱えながら生きている私たちのことをイエス様は肯定していらっしゃるんです。アーメンと言っているんであります。その時イエス様と共に生きているという印が輝いているんであります。重荷を抱えて生きるその姿の傍らには、必ず主イエスの十字架があります。十字架、それは人間のことではありません。神様のことです。神様の祝福は確かに私たちに届けられているのです。お祈りいたします。神様、いつも人間のことばかり思っている私たち、今日こうして御言葉の前にひれ伏し祈る中で、神のことと出会わせてくださり感謝いたします。私たちの十字架をどうぞ御子イエスが常に共に担っていってください。そしてそこから神の出来事を明らかに示してください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。